始まりました、ザ・ノイジーズ。前回に引き続き、レスとりょうたさんでお届けしております、はいはい。1日1000カロリーのダイエット
あ、いや、カロリーはね、あんまり意識はしてなかったんだけど、まあなんかとにかくだから結局でもほら1回に食う量が増えるじゃない、カロリー、はい、結局同じなんだよね、はい、わかんないけど。
いやでもそれカロリー見ながら、まあ普段物買わないじゃないですか、コンビニだとできそうですね。
そうなんだ、逆にできんだよ、
普通のところやと。
待って見て、
なん
か高タンパク質、タンパク質があって、低カロリー、
はいはい、
あのね、セブンイレブンかなんかね、サラダチキンとか鶏の胸肉なのかな、
はい、
なんかそれがいいってよく言われてて。
サラダチキンですか。
そう、サラダチキン感っていうのかな、
なんかあのこんなでっかいボールに入って、
いや違う違う、あの真空パックみたいな感じ、なんだろうあれ、よくわかんないけど、でそれを普通に味がついてるんで、普通に片手でこう食う、片手っていうか、
はい、
まあ、まあ普通はだからそれをサラダに使ったりとか、料理に使ったりとかするんだけど、普通に食えて、意外とそれがなんかそのなんか減量とかダイエットみたいなので、検索、コンビニダイエットみたいなのを検索するとそれが出てきて、
コンビニダイエットで
速攻行って、あるかな、なんか一時期なんか結構ブームになったらしいよ、
あの売れてなくなっちゃう
みたいな。そうそうそうそう、なんのかななんて言ったらあってさ、で意外と
サラダチキン、
その頃はほら何も食ってないから、もうそれがすごくうまく感じたのよ。今はもうちょっとね食えないけど、
もうそのピークの時は、
ピークの時は本当に。でも夜はもうおでんの大根、昆布
とかおでんダイエットですね、まあまあ、昆布もありますよね、
こんにゃく、白滝とか、
白滝、はい
はいはい、おでんの中でもカロリー低いの見ながら、
そうですね、筋肉とか行くと高そうですよね、ガンも、いや高そうやな。
でもなんだかんだでやっぱね、食っちゃってたけどね。
あ、でも減っていってるじゃないですか。
そうなんだ、ちょっと怖いんだよね逆に
いやいやいや、今
でこの間、そう、その続きで、
ええ、
そう結局だからこの間
その
レコーディング、はい、どうしたっけな、先週の火曜日ぐらいか、
はい、
で久々に体重計乗ったのよ、
ええ、
でとにかくそのライブをさっき言ったようにやった時に、あ痩せたなと思ったの俺、
ええ、
ちょっとね、見た感じ分かるじゃない、
そう
ですね、多少でも、
ええ、
ただどのぐらい痩せたのか分かんない、体重計ももう乗ってなかったから。
あ、そう、4月の最初の一人で上がった時ですか。
でもやっぱ見た目的にさ、やっぱ写真とか見てみ、はい、痩せたなっていうの分かってると思うんだけど、
ね、
着るものもさ、あこれ着れるんだみたいな、
はい、そうですね、大体お腹とか肩具合
とか、ね、胸とね、
ここの辺ですよね、
そうそう、
で、
まあ、まあまあ見た目痩せてりゃいいわけだから、結局、まあ、こんなの本当良くないよ、
はいはい、
まあ、進めませんよ、
進めないですか、
良くないんで、
ええ、
だからもうほんとね疲れるし、でライブのリハも始まったらやっぱねものすごい疲れるんですよ、
あ
やっぱり、ですごい腹減るのね、でこれはもう今までのやり方でやってたらもう絶対、
まあ、
もうできないな、
持た
ない、
逆にライブがバテてできなくなっちゃうから、
でまあちょうどその頃からまあ自転車の時期あのあったかくなってきたんで、
はいはい、
でまあ通ってた整形外科の方もまあもう大丈夫ですよみたいな感じ、まあ、ギターもね、
あとはまあもう自分で
やる、だからそうそうそうそう、リハーサルをやりつつ、まあ、空いた時間自転車乗りつつを始めて、はいはいはい、で、 でまあ何を考えたかちょっとそのソロでね、一回なんか録音レコーディング、まあレコーディングか、デモっぽい、デモっぽいのね、なんか作ってみたいなっていう、前の秩父の流れでさ、なんかやってみようかなっつって、でその行く日に久々に暇、
はい、
まあちょっと時間あって風呂入って朝、
ええ、
で久々に乗ったんだよ
体重計、はい、
なんとなくさ、
ええ、
どんなもんなのかなと、
はいはい、
したら 67. いくつだったのが、
ええ
といやその前に測った
のそうです、ね、
一番、
はい、
56点いくつぐらい、それは
11キログラム落ちてるんですか、
上げたんだけどね、SNS の方にね、
はいはい、
その4ヶ月前と
今の、はいはい、
いや10キロ落ちたんだと思って、
でももうちょっと食事は戻してるんですよね、
戻してだから多分太ったんじゃねえかな逆に、なんて思ったんださ、
じゃあ一番痩せた時どこまで行ってたかですよね、
そうだからでも多分そのや 痩せてる状態になってから自転車で結構漕いでたんで、漕いでたというか乗り出してたんで、でもライブとかまたやりだしたから、やっぱりそういう
風になったのね、差し引きが、
だからただ自転車乗っても多分そこまでいかないからね。
じゃあ今は普通に、まあまあ
ただ走れないもん、もうパワーなくて。
あ、そうですか。
全然ダメ、腹減っちゃって腹減っちゃってい
やでも減るっていうのはいいこと
じゃないですか。まあいいことなんだけど、パワーがね、ほんとねえな、やっぱなくなってるわ。まあ、もちろんブランクとかも、あと怖い。
何がですか。
もう乗るのが怖い、やっぱり。
あ、やっぱ事故のあれがありますからね、
うん、どうしてもね、しばらくはね、もう多分もう一生乗らねえのかななんて思った時期もあったよ、やっぱり。でもアスファルト恐怖症になっちゃって、マウンテンの肩をやった時もアスファルトだったし、普通に歩いててもアスファルトでもうなんだろう、こけるイメージがバーってきてさ、もうアスファルトが怖くて怖くて。でも最初チャリ自転車、その普通のクロスバイクって言って、まあね、乗るやつ、まあちょっと乗ったりとか、あ、やっぱいいなーなんて。まあちょっと住んでだんだん良くなってきても、ちょっとずつさ、ロードバイクって、でビンディングペダルでや乗ってたからそのまんまになっててさ、やっぱね結構危ないんだよ、でもやっぱね、あの今まで何ともなかったわけ。もちろんその落車骨折した時はあれはもうね、わかんないのよ、あの気をつけてるなった、あの気をつけてないとか安全運転してないとか、そういうことじゃなくて、もう全てのタイミングがなんかもう重なっちゃってなっちゃったから、マウンテンバイクで肩を折った時、あれ自業自得だったんで、俺がむちゃくちゃなことやって、
それはそういうこと
やってあれですからね。だからどう、あの前回のやったのは本当俺もわかんない、まあ多分ママチャリだろうがなんだろうが、まあ歩いてても多分もうこけて、
やっちゃうんだろうなっていう、
もうタイミングの悪さというタイミングがなんか重なっちゃったかなと
思
って
、
でもアスファルトで、まあ、ちょっとロードバイクの方乗り出して、やっぱね、まあ、スピード出るじゃない、スピードを出して乗る、怖いんだよね今まで全然平気で、何の抵抗もなかったね、道とかやっぱそのペダルね、っていうぐらいね、やっぱね今でもそうだよ。すごい、あの今までだったらこの道は、
まあもう飛ばせると
か、そうそうそう、もう一番スピード出せる、もちろん安全を確認して、それがね、やっぱね怖いんだよね。
でも乗るのは楽しいんですよね。
楽しいよね。
ああ、だからそっちが勝るからまあ乗るけども、やっぱりその前ほどまだ
怖い。
ああ、まあでも時間的なものもあるとは思いますけどね。もうちょっと経てば踏めるのかもしれないですし、
あとやっぱね、これ やっぱライブとか決まったりいろいろ決まってくるじゃない、そうするとやっぱそれ、もう やっぱね、
そうです、もうでき
ないですよね、もうないから次はね、
そうですよね、
それを考えるとやっぱりこう、相当まあ、ビビりながら乗るって言い方はないけど、逆にそれやっちゃうと危ないんで、ただやっぱり前みたいにガシガシ、まあ体力もそうなんだけど、そうだね、だからとにかく危険部分をどんどん省いていって、ビンディングペダルとか、まあまあこれ知ってる人は多分分かる話なんだけど、SPD とか普通に歩けるし、そのまた違うタイプのがあるんだけど、それはもちろんもう全然やめて、で SPD だったら大丈夫かなと思ってたんだけど、やっぱりね、何かがあった時に怖いんで、もうそれも外してもフラットペダル、普通のあのスニーカーとかでね、焦げるような。
そうすると何かあると逃げ、
でもね、逆にフラットペダルがやっぱ怖いんだよな、スピード出た時、足が離れちゃって。
あ、そうですよね。何がいいというの
も、まあ難しいよね、だからね、
一概にはね、
だから近所とかさ、やっぱその辺、人が多いとことか、なんかやっぱとっさの時とか安全性を考えるなら普通のペダルのがいいんで、ただやっぱりその車道とか走ったり、CR 出たりとかすると今度は車と一緒に走らなきゃなんないから、ある程度スピードを出さないといけない。
そうですね、逆にゆっくり走ってると危ないです
ね。危ないのよ、
なるほど。
で歩道とかにね、逃げることもまあできないから、
そうですね、普通の歩道は危ないですよね。
だからやっぱりその自転車がもう速い時に合わせてセッティングしてあるから、その時に一番安定するの。だからフラフラ、低速だともう安定しなくて逆にもうふらついちゃうんだよね。そうなってくると、 ちょっとそこが結構自分の中で葛藤してて、最初やっぱりロードバイクにフラットペダルってどうなんだろうってやっぱ自分の中でさ、すごいあって、
マウンテンバイクに乗り直すとかそういうのではもう違うんですか？
また違うんだよね。
まあ、違うんですか、
まあだからそれはクロスバイクでその辺ちょい乗り、今日もなんか自転車クロスバイクで来ようと思ったんだけど、まあ来なくてよかったなって思います。
暑かったですからね。
だから、違うんだね、でやっぱどうしてもやっぱそのあってさ、
まあでもあの、まあ、腕も治りましたし、で普通のライブも始まって、で一人引きっていうのが、これからガンガンガンガンと、一番キンキンで言うと6月の
12日
の金曜日、
吉祥寺の GB、
それも完全にあれですよね、まあ、前回 の, その4月は除いたとして、本当のその小川原亮太、一人ジグエとの、まあまあ、あの本当皮切りですよね。で、だからね、次が20日、6月20日、ね、これ秋葉原16、いや、ワンマンですよ、ワンマン、ね、
ワンマンしかないだろうっていう。
一切全然なしで、いきなり、すごいですよね、ソロワンマンっていうのもまた、面白い。面白いですね、
だからそのでもまあ本当だからきっかけはその4月の12、まあ、それまでも一人ジグヘッドとか言ってちょっとね、
そうですね、実験的なので、
まあ、やっぱね一人でやるってことがすごい自由じゃない。リズムからテンポから別に歌詞も忘れたらさ、思い出すまでイントロ弾いてりゃいいわけでさ、そのノリでデモテープも作っちゃったわけよ、したらさ、やっぱバンドと違う、こういうレコーディングが俺初めて、生まれて初めてだったから、もうね、やっぱね、なんで俺はこんな下手なのかなっていうのはこれ大丈夫かなって、
いや
世の中にこんなの出しちゃってみたいな、
でも聞いて、おーっていう感じは
だから、ほんと今までね、そのバンドのね、例えばやり直しは聞くじゃない、まあ、ドラムのここ音がどうのとかさ、
あ、そうですね、はい、
ギターのソロがどうの
とか、はいはいはい、
いやもう自分の声とギターしかないからさ、しかも同時に撮ってるからさ、
そうですよね、別では撮ってないんですよね、
だからここのパートだけ切り替えなんて今時のやり方なんかできないわけよ、やっぱりもうちょっとね、
はい、丸々。今度のレコーディングの場合も同じ撮り方するんですか、次レコーディング7月に予定しているのでは、
もちろんだからもう弾いて弾きながら歌わないと、そのまあ、ライブだよね、だから、
はい、
ライブと一緒で、
はい、
その臨場感だったりとか、まあ、下手でもいいんだよ別に、下手っていうかその音程が外れるの、別に俺はもう下手だから基本が音程が外れてるの、はい、そのね、まあ、ただ細かいこととか気にしない、ギターはもう下手だしさ、さあなんか自分なりのやり方が、だからある意味、もうなんだろうな、もう本当裸になった感じ、裸にされた感じ、だから録音してさ撮ってさこっち聞くじゃない、
はい、
ライブだったらなんとなくこうね、まあこう演奏しても見れるしさ、
はい、
動画とかでまあ一応なんかさ、でもさ音だけ聞くとさすごい、なんて言うんだろう本当に裸にされたようなさ、
そうですね、また音数も一気にないですからね、ギターとボーカルしかないですから、
だからやっぱね、なんだろう、これをやっぱりやっていかなきゃダメだなと思ったわけ。
でもこれをやっぱり何回もライブやることによって、次のまあ本来のジグヘッドの時にもまた変わってくるじゃない
ですか、そうそう、だからバンドとそれは両立、だからよくまあ勘違いというかそのなんかね、今そっちがメインですからとかそういうんじゃないんだよね、だからやっぱその弾き語りさ、その後バンドこの間やったわけじゃない、はいはい、すごいこう両方に刺激があるんだよ、
まあ、バンドの緊張感っていうのはまた別のあれがありますからね、
これライブ、これをライブでやったらこんな感じになるんだろうなとかさ、バンドで、これ一人でやったらどうなのかなとかさ、だからやっぱりそう、まあ、別物というか、もう本当一人だから、自分しかいないじゃない、
はい、
もう間違ったらさ、まあバンドだって誰かのせいとかにさ間違ったってことこれもう自分しかいないからまあね、
まあまあまあそうですね、それはそれはそうですよ、
ちょっとね、だからそうやっ まあ7月に一応レコーディングね、
はい、
しようかななんてちょっと調子に乗ってね、だからやろうと思った時にやっぱもうやらないとこのとね、いい加減もう俺も今年51なんですけど、それこそ去年骨折したりとかさ、うん、なんだろう、もうこうねやれる時にやっとかないとって感じがもうやっぱあんだよね、
まあ、まず自信があったりとかさ、テンションが高くなったらもうその時動いといた方がってことですよね、
うんうん、そうじゃないともうやらないから、俺さ思ったらもうその時に電話してじゃないけど、
うん、
やらないと、うん、多分もうめんどくさくなっちゃってやらなくなるし、うんうん、まあ、バンドはほらね、まあ、今年20年やってるんだ、
はい、
20年目なんだけどさ、はい、なんかまあ形になってやってるからさ、はい、あれだけどさ、
うん、
こういうのは本当に
そうですね、一人企画
っていうね、もうだからね、あれだよ、あの初心者というか、なんていうの、もう素人だよね、素人というかもう、
うん、
新人
新人、
これからなんかもだからね、投げ先生とかさ、
まあまあいろんな、でもまたライブの機会が別の感じで広がりそうな感じは、
やめてほしいよね、
はい、
うん、
ありますよね。そういう感じで何組か出るみたいなオムニバスのイベントとかもあったりはするんですかね。
まあどうなんだろうね、まあ、ええ、まあ本当になんかもう
今度の GB はあれですよね、うん、普通のライブがあって、
そうそうそう、
あの急に一人でっていう感じで入るんですよね、
うん、
うんうん、っていうところですけど、
うん、
いろんなパターンが考えられますよね、
うん、まあいろいろなんかこう、うん、いろんな妄想はできる
よね、ええ、その新潟、うん、で今度やられる場合にしても、うん、本当の普通の店でいきなり、
うん、
本
来だったらアコースティックギターね一本でいけんだけども、俺の場合はエレキギターっていう、
はいはいはい、
なんか変なこだわりじゃないんだけど、アコギが単純に弾けないっていうだけ、左の指が痛くなるって弦が太くて、
ちょっとあのあれじゃないですか、ブルース色が
どうなの、だブルースってわけでもないし、フォークってわけでもないし、うん、まあ、中途半端だ中途半端だし、うん、何がやりたいのって言われたらまあそれまでなんだけど、ただやっぱ、うんうん、なんかやりたいっていう、うんうん、
まあでも、ね、今まで知ってる曲をやったとしてもあの感じになると全部別のものですからね、
うん、
そういうあの聴いた時の、まあ、面白さっていうのは、
うん、
まあドライブによって歌い方とかが変わる可能性も高い、
うん、全然同じことがやっぱできないんだ、アドリブでやってるからさ、うん、それこそね今回撮ったデモもさ、
うん、
もう何も考えてないでねやってるわけで、はい、練習っていうかその一人でスタジオリハーサルスタジオ入ってもさ、もう何だろう、2回同じことできないんだよね、リズムが違って、あこれよこれはこれでいいなとか、
はいはい、
うん、でまあ真面目にやる、何かこうバーッ、何だろう、バンドのリハみたいな感じじゃないじゃない、うん、まあ、遊んじゃうから結局さ、
バンドだと本当に、うん、本当の意味の練習になりますよ ね、
セットリスト
と合わせようっていう、
うん、合わせるじゃん、だ練習っていうのはもう俺たちいくら練習してもうまくならないんで、うん、もう そういうのじゃないじゃない、
はい、
別にこれからバンド始めてじゃない、
なるほど、
合わせだよね、
そこは
だからやっぱしばらく声出してないから声出ないから、
はい、
うん、声を出す 調整だよね、
うん
うん、だバンドのリハはさ、
うん
うん、一人の場合はライブやんないとダメっていう、
ま、そうですね、
うん
うん、
だからこうやって、
うん、
もうあちこちプロモーションして
営業活動
営業活動一人してね、どこでもやっちゃおう、
いやいや面白いですね、うん、大阪もねぜひ
やりたいですよ
ね、
ど
うか、
いろいろなところでね、
いいですよね、
うん、だからまあね、これがだから突発的になんかこう、まあどうせすぐ飽きんだろうぐらいにね俺去年は4人でやったりとかさ、
あ
まあそうは思われるんだろうなというのは分かるけし、まあでもいいかな、
うん、
うん、まあだから飽きたら多分やらないだろうし、
うん
うん、
まあでもその時感があるっていうのはやっぱ面白いですよね、うんうん、その
だからどうなるかが本当こう分かんないところが、
うん、
俺もなんかさ、うん、すごい緊張するし、緊張するというかすごい緊張感があるわけじゃん、ね、うん、まあアルバムにしてもさ、そんなので CD 作っちゃっていいのかなみたいなさ、
うん、
ライブにしてもさ、まだまだほんとみんながねやってきたようなこと、
うん、
ねえじゃないわけだ、俺なんかさ、
うん、
ほんとになんか、うん、なんだろう、それこそあれだよ、さっきいっぱいね秋葉原見てきてさ、
はい、
アイドルも、
ええ、
若い新人の人たち
がさ、 そ、ね、はい、
それと同じ気分だよ感じ的にはさ、
本当でもね、うん、
もう何でもやりますよみたいな、
うん、みたいなところからやってる方が、うん、まあ、ずっとあそこでやったりしてますからね、うんうん、まあ、それはそれでね、また違う世界ですけど、う
ん、いろいろね、その 過去に経験したことのないことをなんかやれるかなっていうのが、うん、まあ面白いというか、やっぱさもうこの年になってきたらさ他にないじゃん。
考えたら面白いですよ、うん、まあある意味僕のせいもあるんですけど、コミケ出たりとか、
あ
ここ数年の活動、
コミケってなんかライブできないの弾き語りとか、さすがに
コミケはいやデザインフェスタならできるでしょうけどね、コミケは
まあ全然違うもん、
去年の冬コミとか面白かったですけどね、小林幸子とかが近くにブースであって、あコミケに小林幸子が来る時代になったんやみたいな、
うん、もうなんかね、何でもありだよね、だから今もうめちゃくちゃだよ、
そうですね、
めちゃくちゃというか大丈夫で、関係ないカオスだよこの、
うん、なくなっちゃったんでしょうね、
もうなんか教科書がないというか、
うんうん、まあ別に何やっても別に表現としてはありみたいなところが、うん、実際小林幸子さんインディーズになったのに売り上げ枚数上がってるみたいな、
そうなんだ、
うん、っていうのもあったりとかしますからね、まあその辺は全然新しいお客とやって本人の今なんかテンションがすごい上がってるみたいな感じでおっしゃられてましたけどね、列にびっくりしましたけどね、すっごい人列なってるんですげえなと思って、全部手売りしてありましたけど、あれ夏やったら軽く死んでると思いますよ、冬やからまだあの暑くないですけど、あの冬もほらあれも行ったじゃないですか、夏も冬も行ったから、夏やばかったですよね、
やばかったね、
あれやばかったですよ、暑い、もうさこの間去年の夏は雲ができましたからね、ついにあの上にみんなの汗でが蒸発して、そう、ね、会場の上に雲ができて話題になりましたから、コミケはコミケでどんどん人増えてやばそうな感じは、まあそれもそうですけど秋葉原ライブはちょっと楽しみですね、
そうさね、
以前
びっくりしたよ、俺あそこがあんな風に変わ
って、いいじゃないですか、その下のちょっと違いました、
いや前やったあれだよね、トークショーやった時
です
よね、
うん、前だからトークイベントやって、うん、でまあ、フィルムライブっていうとあれなんですけど、
うん、
過去のライブのやつをみんなでプロジェクターで見てゆっくり見ようぜみたいな、
うん、しかももうすぐじゃんっていうね、
そうですよ今日6月1日で6月19ですからね
20だよ、
ああ20日か、うん、20日ですから、うん、もう19日後ですよ、
本当だ、いいのかよっていうね、このなんか、
まあ、まあ軽く決まりましたけどね、
軽く決まったね、大丈夫なのかな
ってそうですね、もうどんなんなるか全然想像つかないですけど、いやでも結構面白い感じになりそうな気は、うん、お客さんも普通に面白いなと思って来る人多いような気がしますけど ね、まあ、ね、これ
聞いてる人とかね来てもらえるとね、
そうですよね、あの僕ももちろん会場いますんで、みんなでねワイワイ
と、でも暗いよ歌は、うん、
そうなんですか、え選曲が
いやいや、なんかやっぱ弾き語りって暗いじゃん、なんかもうそもそもそのイメージが、バンドでイエーワーオーみたいなじゃない、まあまあ、まあまあ、もともとそういうバンドじゃないけど、俺さこのデモを撮って、
はい、
まあ、帰り車の中夜中、
はい、
ね、
は
い、聞きながら帰るじゃない、すんげえ暗くなった
でも夜中には
こう、いや夜中いいよ、夜中いい、ね、悲しくなんかね結構自分で自分の音を聞いてなんかこうなんか
魔女とかも
激しめになってるよね、夜の音だね、
夜の音ですよね、いいですね、まあ、なんかキルシティなんて本当にアーナルともう夜っていう感じが、
ね、
しますよね、
うん、クレイモアとかやっぱね、
あクレイモアは
夜の歌だね、
そうですね、クレイモアはもう普通に合いますよね、あれ何でも合うんですよね、あれがほら今まで普通の音源で聴こうと思っても、
うん、
あの特殊な CDR でしか入手不可なので、あれがまあ普通に流通に乗ったとしたら初めての新曲ですよね、
そうだね、
そうですよね、
そういう扱いか、
そうですね、モジュアウトはあっちで、
うん、
ジゲットプラスで入りましたから、そういうのは特集なんですけどね、4人ごとで初めてあれが入ってるっていうのも面白いですけど、クレイモアは一人バージョンで初音源か、音源かっていうか、まあまあちゃんとした流通版としては初みたいな、あかなり楽しみ、まあそれが入るかどうかも分かんないんですよね、
うん、入れるよ入れる
けど
もちろん、
いやいや
それは入れますよ、
蓋を開けたら違うのになってるとか、
まあただやっぱりアレンジとかそういうのはもう同じことではならないと思うけどね、引き出しから あ、引き出しあギターのね、
はいはい、
イントロの引き出しからカッティングがもう一つ変わったらやっぱりリズムも変わってくるしさ、
うんうん、長らくでもやってない曲がここでっていうのもありえるわけですよね、
うんうん、
その普通の3人で全然やんない曲ってやっぱりたくさんあるじゃないですか、
うん、知り合いのそんなあるよね、
っていう
のが忘れちゃってるやつとか、
それ一人で復活みたいな感じのところは
あるさら、うん、にその やることでそれをバンドでやったりとか、この間も ね、
はい、
ライブのあれとかさ釣りとかさ、
そうですよね、
うん、弾き語りでやっと思い出して、
うん、
でバンドでやったらまたちょっと面白いかなと思ってやってみたりとか、そういうなんかこうあるよね、
うん
うん、
釣り子はいいですね、
うん、
どうかな一人だ堕落編、
うん、堕落編どんなんだっけ、
堕落編堕落編いいですよ、
いや結構ね、あるよ、
ありますよね、
いっぱいあるよ、
ありますよね、
うん、
い
っぱいある、
うん、
いろいろね、やっぱまた全然違う、
うん、それこそ、うん、
やっぱりそのバンドだからバンドサウンドで、
ええ、
ね、でやっぱ歌じゃない基本、
はいはい、
なんかやっぱ全然変わってくるよ、
ラッキーサーティン
とか、まあ、ええ、まあどの辺の選曲行くのかわかんないけど、ええ、まあいくらでもあるよ、だから
ありますよね、
うん、
普通にでも曲数実はすごくあるじゃないですか、
うん、
ええ、ね、そうなんですよ、うん、でもライブでは
まあ同じ10曲
割と、はい、いや割と定番曲になりつつありますけど、うん、よくよく考えたら 前にジグヘッダーっていうのを1回作って、うん、あなたの今日のジグヘッド曲はみたいな、なんか占いでできるみたいなね、うん、遊びちょっとやりましたけど、あれ入れてる時思いましたけど、えらい曲数やなと思って、すごい曲数
ですね、その後だから俺も全部調べてさ、
ええ、
あのほらディスコグラフィーだっけ、なんだっけ、
ええ、
あれとか見てさ何曲あんだろうとか思ってて、全部知らない、結構あったんだよ、
そうですよ、
うん、100以上あったん
だよ、以上ありましたよね、あ、すごい数ですよ、それは、だからね、それでやってない曲っていうのがもし一人ジグヘッドでポーンと出てきて、またね、あのジグヘッドの方でやるっていうのもすごい面白い感じが、ありますよね、うん、そうっすね、ノークレームの曲とかも最近やってない曲
より、ああそうだね、まあどうしてもやっぱりライブでやろうとすると、うん、まあ、時間もあるし、これもやってみたらあれもやってみたらってなってくるんで、
そうですよね、
やっぱりこう
リアとかは最近やってないですよね、
うん、
やってないですよね、
まあそれ言ったらもう本当にだからもう、
ええ、
1回しかやってないような曲なんかもいっぱいあるし、
そうなんですか、
うん、
逆に言うと、ま、1回もやってないってあるんですか、
CD で CD 出して、
いや CD はや
ったけど、音源になったけど、
そうライブでは一度も、
いやまあ1回ぐらいやってんじゃねえかな、レコードとかでは、うん、なんかしら、ただもう1回やって、うん、あなんか違うなっつってやらなかったとかは多分あると思うけど、わかんない、もうちょっともう古すぎて、
いつくらのは全部やってるはずですよね、うん、多分
ちょっと、
はい、ということで、まあ、あの次回締めになりますんで、今回もこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。